1944年、中国の支援を取り付けて、彼はベトナムに戻ります。ホーチミンの名前は、この中国の事件から使うようになりました。強者の都合主義に振り回され生きてきた彼ですが、民族独立の信念を屈することなく貫いて行動した。その彼の言葉に次の言葉があります。自由と独立ほど尊いものはない。ベトナムに戻ったホーチミンは中国の支援を受けて日本軍に対抗するためにベトミンの組織強化と軍事訓練を始めます。1945年8月、日本が敗北する直前を好機と捉え、国民に8月革命を呼びかけ、ベトミンを放棄し、行動を開始しました。これが、ベトナムの8月革命です。この革命を成功させてホーチミンは、ベトナム全域を掌握しました。1945年9月2日、サイゴンの日本軍の降伏調印日に合わせて、ハノイで、ベトナム民主共和国の樹立を宣言します。しかし、日本軍降伏後に戻ってきたフランスは、ベトナムの独立を認めず、ベトナム民主共和国政府を認めなかったのです。ホーチミンは、フランスと長い交渉を重ね続けましたが、最後は決裂してしまいました。1946年末、ベトナムの独立をめぐって、ベトナム軍とフランス軍の戦争が勃発します。インドシナ戦争の始まりです。戦いはその後、約8年間続きます。1954年、ベトナム軍は、ディエンビエンフーの戦いで、フランス軍を破り、決定的な勝利を収めました。1889年から約70年間続いたフランスのベトナム植民地支配は終わり、フランス軍はベトナムから撤退します。やっと念願の独立を叶えたのです。しかし、ベトナムの独立はさらなる試練を受けます。1955年、フランスとの戦いで勝利した。ベトナム民主共和国の社会主義の軟化を恐れたアメリカは、北緯17度線を境にして、南に、傀儡政権の南ベトナム共和国を成立させます。これで、ベトナムは南北に分断された国家となりました。ホーチミンは、祖国の統一を目指して、さらに激しいアメリカとのベトナム戦争が、始まります。